聞こえないって。本当？よくじゃ。よいしょ。間違えてはいなかったんだな。はい。
あ、聞こえてるみたいです。
はい、そうみたいですね。よかった。皆さんこんばんは。2月2日土曜日、10時をとっくに回ってしまいました。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォン、ただいまより開始します。大変申し訳ございません。時間通りに淡々と始めていたんですが、嬉しいことに同じ放送を2度繰り返せるという大変未だに原因が分かりませんが、私が喋った10分間は入っていなかったようでですね、もう一回最初からやればいいじゃんと簡単に言われてしまったんですが、それをやらないといけないようですね。はい、すいません、本当に遅くなりまして、実はですね、先週1週間前に日曜日にスピーカーを取り外して、この今バックの音楽を流しているスピーカーを取り外して仕事で使うのに持ってったんですね。でその時に他はいじってないので変わりようがないんですが、もう外した時とかつけた時にその隣に繋いでいるマイクの接触まで悪くなったのか、中の設定が何かおかしくなったのかはいまいち分かんないんですけど、それで今週繋がって最初入んなかったのかな。申し訳ございません。まさかそんなことが起こるとも思いませんでしたので最近寒暖の差が非常に激しくて、今日なんかもうずっと暖かくてですね、デカプーはこの寒暖の差になかなかついていけなくて、ちょっと体調を崩し気味ですが、食欲だけ落ちていないので体重だけ維持されていますが、はい、大変忙しい1週間でですね、今日もこの放送をするのが決めたのが夕方の6時で、放送の内容は今日はやるのという一言で、考えてなかったけどやるかっていう感じでやり始めたので、ほとんど準備ができてませんが、今日はブラウザアプリ、Chrome、CHROME、プレイストアからダウンロードして、できる人は一緒にお聞きいただければと思います。それから、LINE 天気、すいません、Android、音声で Android で、LINE お天気と流してしまいましたが、LINE 天気です。この2つのアプリを紹介したいと思います。LINE お天気の方に、LINE 天気、本当にですね、LINE 天気に関しては、前回か前々回に、お天気アプリの紹介をさせていただきましたが、2、3日前に、昨日か一昨日かに、LINE の作成している会社がリリースした LINE 天気が便利だよっていうのがちょっと Facebook で流れてましたので、なんとなく入れて、いいかどうかはわからない状態ですけれども、 まあ、一緒に勉強していければと思ってます。 Chrome ですが、 Chrome はブラウザアプリが実はいっぱいある中で、まあ、今までもクイックブラウザ、ヤフーブラウザ、それから普通のブラウザと紹介してきたかと思いますが、まあ、それぞれにいい点があります。でこれについてもちょっとお話しできればなと思っています。最後までよろしくお願いします。はい、さっき喋ったことをほとんど再現できたんだかできてないんだかいまいち分かりませんが、Chrome の方から始めたいと思いますが、ブラウザアプリが今、3、4種類お話ししましたけれども、それぞれにいい点はあると思います。なのでその皆さんが使いやすいものを使っていただければいいんじゃないかなというふうに思っていますし、これが使いやすいよというものがあればご紹介いただきたいなと思っています。それで例えば、表示は何ていう表示だったか忘れちゃいましたけれども、クイックブラウザっていうのがあります。でこのクイックブラウザっていうのは他のブラウザに比べると一番ページの読み込みが早いです。で、ページの読み込みが一番早いというのは、ページのすべてのデータを読み込んでくるわけではなくて、まあ、もちろん写真でも動画でも文字でも読み込んでは来ているんですけれども、文字が小さくても、ピンチインピンチアウトで拡大できないとか、あとはこうダウンロードする系のもの、まあ、アドレスから判断してその後の Android システムでこう、あ、これは他のページに飛ぶっていう場合に、ブラウザで開きますか、ドキュメントトーカーで開きますか、プレイストアで開きますかというような表示が出るんですけども、アラートが出るんですけれども、クイックブラウザではこの例えばプレイストアでアプリを落としてくる場合のアドレスがアドレスをタップして表示させてもこのプレイストアには飛ぶことができないんですね。なので例えば新聞を読みたいとか何か決められた情報、もうこういうものを読むためにこのブラウザで早く情報を得たいんだという時に使うにはいいかなというふうに思っています。私は今まで Yahoo ブラウザを結構使っていました。でなんとなくそのなんていうかな、お気に入りブックマークですねにアクセスするのが画面の一番下のど真ん中にお気に入りボタンがあって、お気に入りって読まなかったかな、読まなかったかもしれないですけど、中の一覧は結構読みやすかったのと、フォルダー別にすることもできるのと、ブラウザとも併用して使えるようにブラウザとヤフーの、ブラウザからヤフーのヤフーブラウザの方にブックマークを同期することができます。なので、まあ、Yahoo ブラウザで開いたものを今度ブラウザの方で同期できるかどうかはちょっとまだやりませんでしたけれども、もう消しちゃったのではい。まあそうですね、まあ、できます。で、ブラウザというアプリはもともと入っているアプリで、まあこのいろんな申し込みとかアンケートとかそういったものをやったりするのには、あとファイルのダウンロードをしたりするのは、このヤフーブラウザか、 ブラウザがいいなというふうに思っていました。でもブラウザの方がなんか落としてくるときにファイルの大きさも大きいですし時間もかかります。なのでちゃんとファイルを取りたいときにはブラウザで開くのが一番いいのかなとも思うんですけれども、思うんです。で、ヤフーブラウザは、落としてきたファイルをブラウザ上でメニュー表示させて再生させたり閲覧したりができるんですけれども、ちょっと確認をしなかったんですが、ファイルの一覧、要はマイファイルとかの方からそれが閲覧できたかな、どっかの中に入ってるんでしょうけれども、ちょっと分かりにくいです。で、ブラウザでダウンロードしてきたアプリっていうのは、ブラウザの場合、
午後10時30分です。はい。
ブラウザの方で落としてきたデータっていうのは、マイファイルの中の、本体の中の、ダウンロードというフォルダーの中に、入っています。SD カードとエグジット SD カードっていうのがあるんですけど、エグジット SD カードっていうのは、マイクロ SD の方。で、SD カードっていうのは、本体の中の格納部分ですね。を意味していますけれども、この SD カードっていう中のダウンロードっていう中に、ブラウザで、ダウンロードしたものっていうのは入ってきています。で、まあ分かりやすいなっていうのと、まあパソコンでもすぐ見つけられるので便利だなっていうふうに思っていました。で、あれ。私今クイックブラウザはピンチインピンチアウトで文字の拡大縮小ができないって話したかな。クイックブラウザはそういうのができないんですけども、ヤフーブラウザとブラウザはできます。で、まあ、ここまで話をさせていただくと、私はブラウザを使うのが結局のところ良かった、いろんなことを考えるとブラウザを使うのが一番安定してたかなっていうふうに思うんですけども、先日 Chrome、 Google が出してるやつだと思うんですけども、をインストールしてみました。で、 Chrome を最初使っててですね、これは 4.1 以降のジェリービーンっていう、要はジェスチャーで操作ができる Android OS の 4.1 以降のものと 4.0 でもまた 4.0 台でもまた変わってくることだと思うんですけれども、いいなと思ったのは、これ良かったり悪かったりはするんですけども、いいなと思ったのは、最初にアクセシビリティの設定があって、文字の大きさを最大にしておくと、読み込んだ時すべてが、その設定した文字の大きさで出てきます。で、そこに合わせないで出てくるボタンだとか、ボタンは違うかな、まあ、Java 系のものは確かあんまり大きくなったりしてないんですけれども、テキスト系のものは大きくなってて、で、周りのものとのバランスも考えるとそんなに違和感ないんです。で、文字が拡大されて周りとの違和感がないというのは、例えば今日は良い天気だったっていうのが、小さい文字であれば今日は良い天気だったと小さい文字で画面の左から真ん中辺にかけて表示されているのが、拡大をすると今日はまでしか画面に映んなくて、良い天気だったを見るために右から左に画面をスクロールしないと読めないという現象がブラウザだったり Yahoo ブラウザだと起きるんですね。ですけれども、この、Chrome だと今日は良い天気だったの今日は良いまでしか表示されないとしたら、 天気だったは自動的に次の行に移動してます。なのでこれこのこそういう意味で一番恩恵に預かるのは着地だと思うんですね。目で見る人がこう例えばルーペとかで画面を追ってる時に、でもちろん視野も狭くなりますよね。でその時に画面を右に行ったり左に行ったりするとですね、読んだ行の次の行がどこかわからないとかね、そういうトラブルから、そういうストレスから随分解消されるなという印象がありました。でこの設定はまだ私が今まで見てきた、ブラウザにはありませんでした。で、今のは弱視者向けでいいなと思った点です。でも同時にですね、ドキュメントトーカーを使ってこの拡大を最大にしておくことでいいことがありました。でそれはタップする部分の範囲が、いや目的のタップするボタンだったり絵だったりリンクだったりが大きくなるのでタップしやすいなっていうことが言えます。でテキストのところだけ大きくなって、実はその脇に他のものがあったりすることもあるので、一応画面を2本指で左右にスクロールしてもらいたいなとは思うんですけれども、基本困らないなと思っているので、大体使うものって皆さん決まってるでしょうし、例えば Google の検索結果だったりすると、そうやって左右にスクロールさせる必要もありませんから、こう画面に表示される情報は少なくなりますけれども、ちょっと動かしたらもう次の項目に行っちゃうっていうストレスはないと思います。逆にそのたんびにスクロールしなきゃいけない、要は 上下にですねスクロールさせなきゃいけない、1行で表示されてたリンクが3行分になっちゃったとか、そういうことはあり得ます。なのでまあそれぞれの使いやすさだと思うんですけれども、そういう部分の違いはあります。で 4.1 以降の人と 4.0 で使い勝手が違うって先ほどお話ししましたけれども、それはなんでかっていうと、おそらく 4.1 以降になった時に、上手にそのタップ画面をタップして、この辺をタップっていうんでタップして使う方がいいっていう人もいらっしゃると思うので、そういう意味ではこの拡大画面はいいと思うんですね。タップする範囲が広いので、 4.1 以降の人の場合は、スワイプって言うんでしたっけ、指1本指とか2本指とかで1本指かなでスワイプすると次の項目っていくと思うんですよね。それはまあリンクの次に飛ぶとか、センテンスの次に飛ぶとか、単語の次に飛ぶとか、文字の次に飛ぶとか、まあ、そういう設定はまた別でできると思うんですけれども、画面の一部分だけで、決められたジェスチャーを行うことで操作をするという方法をずっと使う場合には、このタップするところの大きさって関係ないんですよね。そういう意味ではまあさっき言った拡大できるできないは関係ないよっていう話になってくるかと思います。でもまあ画面が大きくなるっていうだけでも使いやすいですし、一応音声も載っていましたし、この例えば Android のこのスマ、私はスマートフォン S3SC06D を使ってますけれども、パソコンに Chrome が入ってる、それからタブレットに Chrome が入ってるということで、複数台で Chrome で共有させたいっていう場合には、何が共有できるかっていうと、過去に見たページ、過去に検索したワード、それから登録しているブックマークの共有、同期ですね、共有ができるので、いちいちその端末で、同期させる必要がなくて便利かなというふうに思います。というわけで、前置きが長くなりましたけども、 まあ、どういうことができるってことは多分お伝えしておいた方がいいと思うので、ご説明させていただきました。それで
10時39分 PM 着信音量 10%。
Chrome はもう落としてきて、私は設定をしてしまった。
Wi-Fi ネットワーク中川ネットに接続しました。選択すると安心スキャンが表示されます。これがコロンブラウザ、
このブラウザ、あ、ごめんなさい、ブラウザじゃないです。
フォルダが開いています。 EX1 の大きさです。クローム、ブラウザ、クローム、
クロームはなんかクロロムって聞こえますけど、クロームを立ち上げると多分最初、一番最初は設定画面とかが出てきて、まあログインしますかとか聞いてくるかと思います。でそれは多分画面触っていれば設定できるかと思います。でその次に全部設定が終わって立ち上がってくるとですね、必ずと言っていいほど最初の画面は一番上に
NTT Facebook ブックマーク、モバイルのブックマーク、モバイルのブックマーク、うん、NTT ホームです。その他のデバイスブックマークアクセス数ページブックマーク、その他のデバイス、
ごめんなさい、一番下からいきます。一番下によ
くアクセスするページ、
よくアクセスする
ページ、選択ブックマーク、その他のデバイス、
その他のデバイスっていうことで出てます。でこれは結構こういうのボタンボタンとしか読まないのに、このアプリに関してはこうやって読んでくれるので分かりやすいなという印象が一つあります。で今はブックマークが多分出ているんですが、
タブ切り替えを有効、スラッシュ無効にする、検索または URL を入力、モバイルのブックマーク、タブ切り替えを有効、スラッシュ無効にする、
今どうなってるんだ、
ジークレ、あ、標準のタブ、あ、ジークレ、標準のタブ、ジークレ、タブ切り替えを有効、スラッシュ無効にする、選択するにはタップします、タップし、新しいタブ、選択するにはタップします、
新しいタブって言ってるってことはこれは多分有効になってると思うんですが、ですね、
よくアクセスするページブック、その他のデバイスブックマーク、よくアクセスするページ、
この最初はなんかこの一番下にお気に入りとか出てくるんですけども、ページを開いてしまったりするともう出てこなくなってしまうんですね。で画面の上の方に
10時の注意、検索または URL を入力、
検索または URL を入力っていうところがあって、ここに最初ブックマークがない場合には、まあ、URL、デカプー .com とか、を入れます。で、そうすると出てくるんですけども、出た時には、もうこの一番下にあるブックマークだとかそういうものがないので、あとは、メニューキーをタップして、そのメニューキーの中でブックマーク一覧を出したり、ブックマークの登録をしたりっていうことをするようになります。それでですね、一応設定項目なんですが、
25のアイテムが表示されています。1件中9件目から9、アダブック、その他のデバイブック、新しいタブ、次に進む。
一番上っていうかですね、下からこうふうっと、メニューが出てきて、それの一番上は、戻る向こうっていうのがあるんですね。で、ここの一番上のリストだけ横並びに、
次、アップ君、次に進む。新しい、次に進む。ページ、新しい、ページをブックマークに追加。
そう。ページをブックマークに追加っていうのが一番右上にあって、その隣に次に進む、その隣に戻るがあるんですけど、
次に進む、新しいタブ、次に進む、戻る向こう、次に進む、ページをブックマークに追加
というこの3つが並んでます。でここだけなんですね、このリスト上で1行に3つ並んでるのは。であとは
次に進む、新しいタブ、新しいシークレットタブ、ブックマーク、その他のデバイス、ページ内検索、 PC 版サイトのリクエスト、設定、ヘルプ
というのが並んでます。で一応設定の中入ります。
設定、PC版サイトのリクエスト、設定、
で、設定の中には、
検索、吉野利点22、検索エンジン Google、括弧 google.co.jp、
一番上に自分のアカウント名が出てくると思います。ちょっと待ってくださいね。一番最初が、
基本設定。
基本設定というのがあって、そのすぐ下にアカウント名が出てくると思います。で、まあ、これはもう最初に設定してあればということですね。で、その下が、
検索エンジン Google、括弧 google.co.jp。
これはデフォルトで Google になってます。検索エンジンですね。
パスワード、詳細選、パスワード、フォームの自動入力オン。
フォームの自動入力。もうこれも最初からそうなってます。
パスワードの保存オン。
パスワードの保存もオンになってます。したくない人はオフにしてください。
プライバシー、詳細設定、プライバシー、アクセシビリティ、コンテンツの設定、帯域幅の管理、デベロッパーツール、問題を報告、選択するにはタップします。
ということがあるんですが、
プライバシー、アクセシビリティ。
プライバシーもまだ私は触ってないので、アクセシビリティに行きます。
アクセシビリティ、一件中三件目から、
そうすると、
アクセシ、ブルートゥースが切断されました。選択アクセシビリティ無効。プレビュー読みやすくなる位置までスライダーをドラッグしてください。パラグラフをダブルタップするとテキストはこの大きさ以上になります。
で、言ってる文字が、今一番大きくなっているんですが、
スライダー、100%。
このスライダーが 100% になってます。で、これを、画面、このスライダーって言ったところ、言ってるところが画面の真ん中辺にあるんですが、これの左側が 0%、右側が 100% で、どっかをダブルタップすることによって変わります。または、
テキストの拡プレビュー、テキストの拡大、スラッシュ、縮小 70%、強制的にプレビュー、スライダー、13%、プレビュー読みやすくスライダー 13%、
うん、やっぱり指を置いたこのスライダーって言ってるところで
スライダー 13%、 テキストの拡大スラッシュ縮小 200%、 プレビューのスライダー 100%、
スライダー一番右側でタップすれば 100% になりますので、一番右端の方でタップしてみてください。で、そうすると、まあ、文字が最大限に拡大されて、まあ、タップする幅が広くなるからいいよという話なんですが、その下に
強制的にズームを有効にするウェブサイトのズーム防止リクエストを上書きします。チェックボックスです。オン。
まあ、強制的にズームを有効にしますかということで、しておくと毎回どのページでもこの、テキストの部分が大きくなります。で、ならない部分もあるんですけど、まあ大体こう大きくなった感覚で触っていれば慣れてくるんじゃないかなと思います。で、設定が大事なのはここなんじゃないかなと私は思っていますが。で、この設定を終了させるのは戻るボタンでいいと思います。
はい。クローム
で、例えば、例えばですね、本当にフレームのないページとかは、非常に見やすいです。Android の山さんの森のページも、とっても見やすいですね。この私のページも、見るの楽でした。まあ、私のページなんかは技術も何もないので、誰でも、行ったり来たりしてはすぐわかると思うんですけども、例えば、例えば、これをタップします。これ、私はもう、
山さんの伸び。
で、そうすると、画面の上から触っていくと、
最新ニュース、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞の速報記事を読むことができます。
って言いますよね。で、これナビゲーションは、
ナビゲーションモード解除、ナビゲーションモードオン。
今気づいたことなんですが、ブラウザではナビゲーションモードが使えますけれども、残念ながら Chrome ではナビゲーションモードは使えないようです。なので、まあ、手で触ることを前提としてお使いいただくのがいいかと思います。ブラウザの場合は、ナビゲーションモードをオンにしていて、下矢印を2回押すと、ごめんなさいね、一回これ閉じます。
ホームコマンダー、ラインデフォーム、ライン電気、3件中5件目を表示しています。ボルダが開いています。 2X1 の大きさです。うだうだ、うぶブックマーク、うだうだ、
例えば
着信を着目、グーグルホームレスティー、ジモダhttps ジモダ .kbtcsds だ。Google http Google ホームレスティージモダ。ブラウザウェブコンテンツです。
例えばですね、読み込みに非常に時間がかかってますが、来ました。
ホームレスティージモダ。スタンダード会員リンク、ようこそデカフリモさん、括弧操作機コロン DMRDZT700。
これはうちのディーガの、操作をするための、ページですけども、ディモーラっていうね。で、これを今、ナビゲーションモードで読んでます。下矢印を押すと、
プレミアム会員登録はこちら、プレミアム会員登録はこちらリンク。メイン、操作機リンク、インボリンク、お知らせリンク、設定リンク、ヘルプリンク。
で、これ全部読んじゃうんですね。で、これを、下矢印2回押すと、ワードってやつにすると、
インボリンク、お知らせリンク。
これさっき一気に読んじゃってたやつが、
設定リンク、
一個一個ワードごとですから、まあリンクっていうのがあると思ったんですけど、ワードごとで移動することができます。なので画面触れなくてもこれはいけるんです。
ヘルプリンク、操作結果、通知欄リンク。
で、もう一回下矢印2回押すと、
キャラクター通知欄リンク。
このキャラクターっていうのは一文字読みができます。で、こういうのはブラウザのアプリでやるのが、まあ、一番いいかなっていう気はしますが、まあ、画面を触って操作をする意味では Chrome 使いやすいかなと私は思ってます。で、
ラインフォーム、ライン電気、
まあ、こういうのもできるよってことでちょっと今脱線しましたけれども、
ボルダが開いています。 2X1 の大きさです。
そうですね。で、なんだっけ、画面にある程度大きい文字で、大きな文字で表示されているので、画面をピンチインピンチアウトしたりだとか、どこだって探さなくても、比較的一個一個が大きいので、指で触っていれば、
インターネット検索を簡単にできるページです。
これの上にGoogle 検索っていうのがあって、その上には、
朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞の速報記事を読むことができます。最新ニュース読み比べリンク。
最新ニュース読み比べリンクってところでタップすれば、いかない。
最新ニュース読み比べリンク。最新ニュース読み比べ。最新ニュース読み比べ、ヘディング1。朝日.com、リストリスロンアイテムズ、横須賀線が上下線で運転見合わせ、横浜駅で人身事故、2013年2月2日、エネルギー施設、臨海部に集中、北海道防災対策急ぐ、2013年2月2日、21時。
僕言うと、ここまでしか表示されないので、ここは2本指で上に、スワイプする必要があるんですが、
エネルギー施設、臨海部に集中、北海道防災対策急ぐ、2013年2月2日、21時、選択すると安心スキャンが表示されます。インフルエンザで患者3人死亡、横浜の病院、2013年2月2日、21時15分1秒、リンク。
というふうな感じに、ただ本当に上下 でスライドさせるだけで見ることができます。でまあ多分エディットボックス探したりとかっていうのも大変かもしれませんけれども、結構大きくなるので使いやすいかな。一回、大きくならなくても探しててそこをタップすると文字入力するときには画面が大きくなるので、その後の操作は画面が大きくなったままの操作になるので使いやすいかなという気がしています。で例えば、今開いているページを、お気に入りに登録したい場合は、メニューを押します。
20個のアイテムが表示されています。1件中10件目から10件目までを表示しています。
で下から見ていくと、
ヘルプ PC 版サイトのページ内で共有、そのブックマーク、新しいタブ、次に進むのこう、ページをブックマークに追加。
このページをブックマークに追加っていうのが一番右上にあるので、右上っていうか下から伸びた、メニューの一番上ですね、の右側にあるので、これをで、そうするとですね、何が出てくるかっていうと、
ブック名前、
名前、
ブックマークのタイトル、タップするとテキスト入力できます。ブックマーク、ブックマーク URL、ブックマークのタイトル、
もう読まないのか。一応ですね、一応ですね、こう表示されているんです。もともとそのホームページで設定されたものが表示されているはずです。今は、山さんの森の中の最新ニュース一覧のところにいるので、最新ニュース読みって言ってるんですけど。
ブックマークのタイトル、ローマ字モード。
これ読まないのかな。
カーソル左、ダッシュ向こう。文字変換の詳細読み上げ向こう。カーソル左、ダッシュ向こう。詳細読み上げ向こう。カーソル左、ダッシュ向こう。カーソル左、ダッシュ向
こう。読まないですけれども、基本、まあ、ブックマークですから、もともと入ってるものでいいと思えば、まあ、これは。
インフルエンザで患者3人死亡、横浜の病院2013年2月2日日。1件中10件目から10件目、次に進むのページをブックマークに追加。黒ブックマーク。
一番上に名前、アドレス、これを読むと思うんですけど。
ブック中時、ブックマークの追加、名前、アドレス、保存先取れたコロン、モバイルのブックマークボタン。
あ、ここは読むんだ。
選択するにはタップします。モバイルのブックマークボタン。
で、
キャンセルボタン、保存ボタン、保存ボタン。
名前、アドレス、保存先のフォルダっていうのがあります。でこの保存先はリストになっているので、モバイルのブックマークボタンというところを押すと、
モバイルのブックマークボタン、モバイルのブックマーク、ボル10時57分、ボルガの選択、モバイルのブックマーク。
今は他に選択肢がないので、モバイルのブックマークとして、登録をします。フォルダーの追加とかももしかしたらできると思うんですけど、すいません、そこまで研究できてません。
保存ボタン、キャンセルボタン
という形で、一番左下にキャンセル、右下に保存があります。でこれで保存をすると、
クローム、インフルエンザで患者3人死亡、横浜の病院2013年2月、
ポーンって言ってるね。ポーンっていうのは何なんだろうね。
さ
っきのメニューキーをもう一回押して、
次に新しいシークレットタブ、ブックマーク、その他のデバイス、ブックマーク、
ブックマークをタップすると、
新しいタブ、山さんの
森、これはアイコン表示になっていますが、山さんの森、あ、さっきのニュースか、まあ、でもこうやって
山さんの森、無糖の動画 XVIDDOS ダウンロード、山さんの森、 NTT ドコモ、ベースブック、
こうやって名前も読み上げてくれます。ただアイコンの上に、アイコンの上に指を当てても読まなくて、文字の上に当てると初めてそのブックマークが何かっていうのを読んでくれているので、文字から指が外れると読みが止まってしまいます。なので、まあ、この Chrome っていうのは画面が大きくできてスクロールしたり、あと指で何かをタップしたりっていう意味で探すのには非常に使いやすいと思いますし、他のものと同期する人は使いやすいんじゃないかなというふうに思います。なのでちょっとブラウザでピンチインピンチアウトしながら、画面の大きさを変えて、なおかつ画面を右に動かしたり左に動かしたりしながら、一般の PC 版、スマートフォン版ではなくて PC 版のページを見るときには非常に見づらいって思ってた人にとっては使いやすいかなというふうに思います。はい、あとはその読み込んだページはこう一番右上の
モバイルのブックマーク検索または UR タブ切り替えを有効スラッシュ無効にする。
午後11時です。
タブ切り替え入稿開かれているタブ、タブ切り替え入稿スラッシュ無効にする。タブ切り替え入稿スラッシュ無効にする。タブ標準のタブ新しいシークレットタブ無効新しいタブタブ標準のタブ選択するにはタップします。タブを閉じる。
この過去に開いたページもブラウザのように開いて、閉じるってボタンを押せばポンポンポンポン閉じていけると思います。なので、まあ、試しに使ってみていただいたらいいかなというふうに思いますけれども、分かりにくい説明で申し訳ございません。ちょっとツイッターを見てみましょうか。あ、それでブックマークの移行に困ると思うんですが、まあ、使いたい人は今の説明では使いたくないよね。ブラウザのブックマークから移行したいときはブラウザのブックマークを開いてブックマークを長押しすると URL のコピーっていうのができるので、多分 URL のコピーをして、Chrome の方を開いて Chrome の検索 URL の入力ってところををタップして文字入力できる状態にしてから、もう一回そこを、エディットボックスを長押しするとすぐそ下かなに貼り付けって文字が出てくるので、貼り付けをタップすると URL が貼り付けられます。それでエンターキーを押すとページが読み込めるので、読み込んだところでさっきのメニューキーを押して、お気に入り追加をして、一番画面の下の、キャンセル OK の OK を押せばブックマークとして追加されますので、試してみてください。画面を大きくしてしまえば、文字を 100% にしてしまえば使いやすいんじゃないかなという印象でした。使いにくいという感想もあるようですので、本当にご自分で判断していただければいいかと思います。はい、ちょっとお待ちくださいね。Twitter を読んでいきます。シンさん、あれジリジリ音しか聞こえない、この辺は申し訳ございません。あ、そういうのしかない、じゃあいいのかな。聞こえるようになりました。本当だ、 すいません。特に今来た、あ、来た、しんさんありがとうございます。スマートフォンでクロームを使えたら、見ているページなどの共有ができるので、PC でもクロームを、使いたくなりますね。そうですね、 NVDA で使えるのかな、視覚障害者は。どうなんだろう、ちょっと私が NVDA をまだ使っていないので、なんとなく Google Chrome をパソコンにインストールするとパソコンの挙動がおかしくなるという印象の方が強くてですね、まだパソコンの方にはインストールしてないんですけど、まあ私の知識不足なんでしょう。まあなんだろう、パソコンで過去で見たものを共有できるっていう意味ではとてもいいと思います。ちょっとね、皆さん、私の説明だけでは正直売りになりません。自分で試していただけるのが一番いいかと思います。ただ一番分かりにくいだろうなと思ったところだけ、説明をさせていただいて、あとは検証をしていただければというふうに思うのですが、いかがでしょうか。はい、次ですね。
15分 PM 着信音量 10%、
ついでに今どれぐらいの人に聞いていただいてるんでしょうか。おい、15名の人にお聞きいただいているようですね。ありがとうございます。ツイートが届いてます。ごめんなさい、森木さんありがとうございます。自分は実際に使っていないんですが、Google Chrome は NVDA で使えるみたいですよってことで、まあということは、まあ、パソコンの、要はネットリーダーだとか IE だとかで使っている、ブックマークを全部 Chrome の方に移して同期すれば、まあ、Android で一個一個頑張って同期しなくても、まあ、いいのかなというふうに思います。いろんなページが Android の方で見られるようになるので、便利なんじゃないかなって思うんですけれども、いかがでしょうか。はい。それでは、LINE 天気ですね。
LINE 天気。
LINE 天気します。LINE 天気は、私はまだ説明しか見ていないんですが、もう一点来ました。すいません。どなた？よくしょ。藤川敦さん、クローム入れました。ブックマーク移行中。 あんな宣伝でも入れてみようって人いらっしゃるんですね。はい。試してみてください。もっといい宣伝をしてください。はい。次ですね。だけど佐川急便の再配達の申し込みの時間の設定画面はなんだか知らないけど昨日ちょっと動きがおかしかったです。私の使い方がおかしいのかもしれませんが、なのでもともと入っているブラウザはブラウザとしてちゃんとあった方がいいと思います。なんか1個だけで使うのはブラウザは正直どうかな。ただブラウザはナビゲーションモードが使えるので、まあ、取っとくっていうのもありだと私は思っています。はい。
ホームスクライン転機、ライン転機、
はい、ライン転機いきます。多分ライン転機を最初に起動すると、どこの転機情報を受信しますかっていうことを聞いてくるかと思います。それでまあ、自動で、位置情報を使用しますかっていうのを聞いてくると思うので、位置情報を使用すればいいかと思います。そうすると、今いる場所での天気情報が受信できると思います。
今日2分の2土曜日11時発表、晴れ19度 C、10度 C、降水確率 5000%、50%、明日3分の2日曜晴れのち曇り11度 C、今年降水確率 5000%、50%、南風が強くて、髪が乱れちゃうからいか、4分の2月5分の2日6分の2水7分の2日8分の2日9分の1、曇り時々晴れ晴れのち曇り曇り1時雪晴れ時々曇り曇り時々晴れ、晴れ時々曇り13度 C、11度 C、今年12度 C、10度 C、8度 C、4度 C、4度 C、1度 C、2度 C、4度 C、2度 C、40%、30%、60%、
20%、3。一気に読み上げる癖があります。ですが、
21時発表、今日2分の2土曜晴れ19度 C、10度 C、降水確率 5000%、50%、明日3分の2日曜晴れのち曇り11度 C、今年降水確率 5000%、50%、南風が強くて、髪が乱れちゃうかないか、4分の2月5分の2日6分の2水7分の2日8。
1週間の天気は正直聞き取りづらいと思います。5分の2、6分の2って言ってのは2月5日、2月6日っていうことですし、それの一行を読んじゃって次の晴れのち曇り曇りのち雨晴れ時々曇りとか読んでしまうので、ここは聞きにくいですけれども、一番最初読んでいる読まなくなっちゃったよ。あれ？もしもし。あれ？喋んなくなっちゃった。うん、後ろで笑ってる人がいるんですけどね。やってる人は必死なんですよ。
ライン転機。ライン転機。
いいんです。アンドロイドは一生懸命触ることが大事なので気がしているので。はい。
今日2分の2土曜日11時発表、晴れ19度 C、10度 C、降水確率 5000%、50%、明日3分の2日曜晴れのち曇り11度 C、今年降水確率 5000%、50%、南風が強くて、髪が乱れちゃうかないか、4分の2月5分の2日6分。
というところまで読めれば、今日と明日の天気は一応わかりますよね。風が強くて髪が乱れちゃうんじゃないかっていうふうに言ってます。で、要は風が強いらしいですね。で、画面を右から左に2本指でスワイプすると、このメッセージが実は変わります。
今日2分の2土曜18時発表、曇りのち晴れ18度 C、11度 C、降水確率 5000%、 午後 20%、 明日3分の2日曜晴れのち曇り12度 C、4度 C、 降水確率 5000%、 50%、 週末なのに天気が微妙、お家でのんびりしようかな、4分の2月5分の2日6分の2、
週末なのに天気が微妙、 お家でのんびりしようかな。まあ、要するに怠け者ってやつですね。はい。この二通りのメッセージをまず読むことができます。で、これは、何時発表何時発表でその時間ごとに変更になると思いますし、それがあれさっきと時間が変わんないなと思えば、メニューを押すと、
オプション、更新。
一番下に更新がありますので、更新を、こういうふうに読み込むことができます。
ライン転機。
で、画面の上の方に、 今日と明日
3時間ごと
3時間ごと
選択するには今日2分の2と今日18時発表曇りのち晴れ18度 C11 度 C 降水か3時間ごと今日2分3時間ごと今日2分今日と明日3時間ごと
3時間ごとをタップしてみましょう。多分一気に読むことが期待されますが、
2月2日土曜18時発表時間天気温度降水量湿度風 013°C 1.1mmH 86% 33°C 0mmH 90% 64°C 0mmH 76% 95°C 0.5mmH 84% 12-17°C 0.5mmH 84% 15-18°C 0mmH 85% 18-15°C 0mmH 80% 14% 21-12°C 0mmH 60% 2月3日日曜18時発表時間天気温度降水量湿度風 010°C 0mmH 62% 37°C
0わかりません。わかりにくいね。うん？読むなってな。なので、まあ、これ読むっていう意味においてはわかりにくいかもしれません。で、何がいいかっていうと、これ、設定をすると、雨が降るよとか、なんだっけ。災害があった時の多分地震情報だとかが、その地域地域で受信できるんだと思います。で、その設定はできます。で、例えば地震があったら、私なんかは千葉市の何々区とか、そういう設定ができるので、この GPS を使ったものではなくて、その地域を設定しておく。だから例えば実家だったら私は、今実家が山口県なんで山口県の何々市っていうところをタップしておくと常に山口県何々市の天気が見られる。で、その情報アラートをオンにしておけばそこの雨が降りますよとか雷が鳴りますよとか地震がありましたよっていう情報がアラートで流れてくるっていう意味で便利だよということです。一個一個の項目をちゃんと読むっていう意味では、まあ、便利じゃないですね、はい。で、その設定ですけれども、
千葉市中央区画像77選択するにはタップします。
画面の一番右上の方に、設定のボタンがあります。この画像何々っていうものですね。
ライン天気
で、そうすると
地域登録、
地域登録
選択するにはタップします。雨の通知、災害の雨の通知、天気の通知、
天気の通知、
雨の通知、
雨の通知、
災害の通知、お知らせ、ヘルプ、関連情報、利用規約、プライバシーポリシー、ライセンス、バージョン情報 1.0.0
というリストが表示されています。で、例えば
地域登録、天気の通知、ライン天気、地域集約、通知オン、通知
オン、通知オンって言ってますが、この通知オンの通知の音ではなくて通知がオンっていうことですね。それから地域、
地域集約、
地域は地域渋谷区になってますが、
地域集約、アラート地域、
例えば
集約、地域住確認ボタン、キャンセルボタン、ライン天気、
これはキャンセルしました。でもなんで地域は渋谷区になっているんでしょうか。
地域住宅アラート地域確認キャンセル、住宅地域
帰るのどうしたの、
ライン天気、ライン天気、天気の通知、選択す地域登録、地域登録、
地域登録をまずしますか。じゃなくて
天気の通知、選択するにはタップします。
天気の通知っていうと、あ、地域のあれか、
地域登録、
地域の登録いきます。
現在地の天気を表示、
現在地の天気、現在地の天気を表示オンっていうふうに言ってますね。なのでこれをやりたくない場合にはオフにすればいいんだと思います。
現在地の天気を表示する地域線、地域を追加、集約、
これ渋谷区って誰が入れたの、自分だろうな。
地域を追加、 はタップします。集約地域を追加、地域集約。集約、現集約。現在地の天気を、現在地の天気を表示する地域設定です。集約。
削除の仕方がわからないんですが、ちょっと待ってくださいね。
現在地域登録、現在集約。現在地の天気を表示する地域設定です。集約。地域を追加。ライン天気。
地域を追加します。
北関東、信越北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄。
こうやって読みます。
信越北陸、関東。
関東で。あいうおじになってます。
袖ヶ浦市、鍋屋市、鍋屋市。
地震？
選択するにはタップします。
あ、揺れてる。
千葉市中央区、
地震です。でも多分大したことないですが、
千葉市中央区、
大きいところにお住まいの方はお気をつけください。あ、揺れてるね。
大した
ことあるかもしれない。あ、ちょっと大したことあるかもしれませんね。すいません。身の安全を確保してください。
千葉佐山市、千葉市稲毛区、千葉市中央区。
最近地震多いですね。
千
葉市中央区選びました。で、
千葉市中央区。
あ、なんかまだ揺れてる。揺れてない？我が家マンションなので揺れが終わってもしばらく揺れてるんですよね。
地域を追加、地域を追加、千葉市中央区。
はい、身の安全を確保してください。大きいか小さいかわかりませんけれども、はい、情報等はご確認いただければと思います。で、放送の方は、継続します。はい。で、
地域を追加。
多分この地域を、
千葉市中央区
ということで、
地域を追加、千葉市削除ボタン、削除ボタン。
あ、削除ボタンが出てきた。渋谷区のところの一番右側に削除ボタンが出てきました。これを押すと、
この地域を削除する場合は通知設定を解除してください。確認ボタン。
なんで、
この地域を削除する場合は通知設定を解除してください。確認ボタン、ライン。
通知設定を解除しろときましたね。
23時21分発表、震源地と加地方中部最大震度5強。
あ、だそうです。喋ってくれました。十勝地方最大震度5強ででかいですね。十勝だそうです。なんか人の不幸というか、どっかで災害が起きているのに、とりあえずラインが試せました。こういう情報が一応音声で読み上げられるようですね。はい。十勝地方で最大震度5強の地震があったようです。その地域にお住まいの方は、テレビ、ラジオ等で情報を入手してください。もうなんか地震慣れしてしまって非常に怖いなって思う部分もありますしね。海に近い方等もいらっしゃるでしょうから、ご注意ください。で、この通知設定ですね。
ライン天気。今日2分の2土曜日11時発表、晴れ19度C、10度C、降水確率 5000%、50%、明日3分の2日曜晴れの 地区の地震23時21分発表、震源地の価値地方中部最大震度5強。
地震が起きるとトップページに一番上に今言った、地震って言って23時21分発表十勝地、十勝地方中部最大震度5強っていうのが表示で出てます。でこれを
地震23時21分発表震源地十勝地方中部最大震度5強
これをタップするとどうなるんでしょうか。出ました。ライブドア天気情報出てます。
イメージ半年2月2日25日地方中部北緯 42.7 東経 143.3 十勝地方中部2月2日23時17分頃十勝地方中北緯 42.7 東経 143.3。
どこで起きたかってことで一応写真が出てます。で、十勝地方中部っていうのが出てて、2本指で下から上にスワイプします。あと、画面スライドすると。
リストリス69、リブデ地方中東北海道、リストアイテム。震度5弱、リストアイテム。北海道、リストアイテム。リブデ地方中東北中地方中部、十勝地方北部、十勝地方南部、釧路地方北部、根室地方中部、帯広市東四条、帯広市東六条、有田町、有田町、早北北新、新カップ町、新カップ町、北西町、音付町、音付町、元町、新徳町、新徳町、二条、十勝、清水町、南四条、十勝、海域町、十勝、海域町、西田、幕別町、元町、十勝、池田町、十勝、池田町、西内町、所町、所町、森本町、本別町、北見町、本別町、紅葉町、釧路町、釧路町、別府町、下町、陣営町、白茶町、白茶町、道路、手鹿町、三里、手鹿町、手鹿町、白岡町、白岡町、西内町、別海町、時は、別海町、西春
という風に読み上げてくれますが、これは、
震度5弱、リストアイテム。
震度5弱とか、そういうのが表示されているのが一番左側にあって、その下に今読んだ、地域が全部入っています。っていうか、大変なんじゃない？もしかして。で、今のは震度5強の、震度5弱の北海道のエリアで、その下が
青森県リストアイテム
で、青森県ではこういうリストがありますよっていうふうに出てて、まあそういう一覧が終わったその下に震度4のリストアイテムってのがあって、
北海道リストアイテム、石狩町北部、石狩町南部、吉島町東部、空地町南部、上川町南部、東町、日高地方西部、日高地方東部、根室町北部、函館市、泊町、函館市、金浜町、釧路市、西前町、釧路市、温熱町、釈別、釧路市、黒金町、釧路市、阿寒町、阿寒湖温泉、北見市、高円町、
北海道の、北海道は結構広い範囲で大きい地震だったようですね。怖いですね。本当にご注意くださいって、地域の情報に、応じて行動をしていただきたいと思います。で、まあ、こういう情報が、表示されます。で、この設定ですけれども、まあ、地震情報早かったですね。で、
77
さっきの、設定ですけれども、一番上に
地域登録選択する雨の通知
があるので、雨の通知を押します。すると
通知オン、地域中時間9時で5分、地域中約時間9時で5分、曜日毎日、内容今日の天気
ということで、何を通知するか、通知をオンにして地域が選択できて、
地域集約アラート、地域確認キャンセル、1件中2件目から2件目までを表示しています。
地域を
千葉市中央区、
さっきのところで地域を追加していって必要なところをここで選ぶっていうことだと思います。で、この地域は1個しか通知は選べないのかな。例えば、千葉市中央区を選びました。時刻ですが、時間を何時にしますか？で、この辺は多分、LINE の中のお天気情報ってところと同じのような気がします。
時間を戻す。8時0分。7時0分。
6時半にしました。
設定ボタン、
これはプラスとマイナスが数字の上下に出てます。
ライン天気
で、内容ですけれども、
内容今日の天気、内容今日の天気、
内容は
今日の天気、明日の天気、
ああそういうのが設定できるんだ。内容は今日の天気か明日の天気かってことですね。まあ朝の6時30分で明日の天気ってことはないでしょうから、今日の天気でいいかと思います。
今日の天気、はい、
で
内容今日の天気、通知は数分遅れることがあります
と言ってます。
通知、通知、天気の通知、天気の通知、通知音、地域チラシ中央区、通知音
で、私はこれは嫌なので、
アラート、
オフにしちゃいます。
午後11時30分です。
すいません。こんな時間になってしまいました。それで、今は通知がオフになっています。で、もう一個戻ります。
ライン天気。
地域の線。天気情報が今言ったやつですね。で雨の通知ですね。
雨の通知。ライン天気。
で雨の通知をタップすると、
雨降りオフ。選択するにはタップ順。時間帯、地域ゴールオフ。地域設定してゴールオフ。
雨降りで通知をする。豪雨で、通知するっていうのがあります。雨降りを試します。
雨降りオフ。アラート。
アラートが出てきて、
下の地域を設定してください。確認、下の地域、下の確認ボタン。ライン天気。
下の地域と言われてもですね。
地域設定してください。
地域を設定しろと。
ライン天気。
地域を設定してくださいということで、地域は
現在地から探す。キーワード検索。キーワード検索。現在地から探す。
どうしましょうかね。ここは自分でまた設定しなきゃいけないということですね。現在地で。
はい。一見中千葉県千葉市中央区宮崎。千葉県千葉市、千葉県千葉市中央区白浜。千葉県千葉市中央区宮崎2丁目11の15キロ。千葉県千葉市中央区千葉寺町。千葉県千葉市中央区宮崎町。千葉県千葉市中央区宮崎。
多分、一番近いところから順に出てきているようです。で、これをタップします。で、そうすると、
千葉県千葉市中央区にはい、ライン天気。時間帯9時0分マイナス18時0分。地域千葉県千葉市中央区に、地域千葉県千葉市中央区にはい、時間帯9時0分マイナス18時0分、ライン天気。
この何時から何時というのは、開始が何時、終了が何時というふうに選べるようになっています。で、
開始9時0分。アラート開始9時0分。
これはもっと早い方がいいです。
時間を戻す。8時0分、7時0分、6時0分。設定ボタン。ライン天気。開始6時0分。終了18時0分。
終了も10時までにしようかな。
時間を戻す。で、時間を進める。19時0分。20時0分。21時0分。22時0分、23時0分、設定ボタン、ライン天気。
まあこんなもんでいいでしょう。で、多分これ決定ボタンとかがないので、
通知を受けたい場合は開始の終了を0時0分にしてください。
ああ、常に通知を受けたい場合は開始と終了を0時にしろということだそうです。
ライン天気。
結構。細かいこと言ってくれるんでしょうね。
地域千葉県地道日毎日。通知テスト。全道日毎日。
曜日は毎日。
選択するにはタップします。通知のサンプルをお届けします。通知テスト。
通知テスト行きましょう。
選択するにはアラートの通知テストをしますか。アレフリ通知、オール通知キャンセル。アレフリ通知。選択オール通知。アレフリ通知。
行きます。
アラートライン天気テスト。アレフリ23時32分発表。まもなく雨が降る予想です。OK。
というアラートが出るそうです。
OK ボタン。ライン天気。
じゃあ例えば。
曜日何日？で通知のサンプルをお届けします。通知のサンプルをお届けします。通知テスト。アラートどの通知テストをしますか？アレフリ通知、防御通知、キャンセル、防御通知。アラートライン天気テスト。防御予防23時32分発表。間もなく 20mmH 以上の強い雨が降る予想です。OK。
ということを言ってくれるようです。
OK ボタン、ライン天気。
まあだから地域の選択は雨降るコールよりも選択しやすいかな。本当に番地まで設定しようと思えば多分雨降るコールできるんですけど、ピンで設定しなきゃいけないので見えない人はちょっとやりにくいかな。見えないとやりにくいなって私自身が思っているので、ただこの通知が、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんっていう風に雨降るコールは言って教えてくれるので雨が降るねっていう風には思うんですけども、これもこれを使うかどうかは好き好きでいいかと思います。ちゃんなんなんなんなんかな。わかんない。今雨が降ってくれれば聞こえるんだけどな。いい加減。すいません。はい。で、なんだ。
関連情報。お知らせ、災害の通知。雨の通知。天気の通知。災害の通知。
災害の通知ですね。
雨の通知。
雨の通知は
選択するには、都市電地域登録、天気の通知。災害の通知。お知らせ、災害の通知。LINE天気。
一応、災害の通知いきます。
地震。洪水。火山。通知のサンプルをお届けします。通知テスト、
その通知テスト行ってみ
ます。選択するにはね、アラートどの、
はい、通知テストそれぞれ行ってみます。
地震通知、
はい、
アラートライン天気テスト、地震情報23時35分発表、震源地東京沖、最大震度5強を受け、
ということで震度5強、これさっき流れてましたね。でそんな感じで
津波、火山、通知のサンプルをお届けします。通知火山、通知テスト、アラートどの通知です。津波通知。
津波通知。
アラートライン天気テスト。津波情報23時35分発表。東京沖波の高さ最大 0.2 メートル。01時35分。到達予想 OK。
到達予想ってことで、来てます。
ライン天気。
それから、
通知テスト。アラートどの通知テストをしますか？地震通知、津波通知、洪水通知、火山通知、キャンセル、洪水通知。アラートライン天気テスト。洪水情報23時35分発表。荒川氾濫発生情報。括弧、氾濫水の予報 OK。
怖いですよね、荒川氾濫とか言われたらね。いや、テストなのでね。テストではありますけど、実際あったら怖いですね。
LINE 天気。通知テスト。アラートどの通知テストをしますか？地震通知、津波通知、洪水通知、火山通知、キャンセル、火山通知。
火山通知。
アラート LINE 天気テスト、噴火情報23時35分発表、富士山噴火警報、コロン、当該居住地域厳重警戒 OK。
厳重警戒 OK って言われてもですね。OK ってのは OK ボタンですので、厳重警戒が OK なわけではありませんので、はい。まあ、富士山が噴火なんて言ったら、本当、私たちが住んでる地域も火山灰で埋まると言われているので、非常に怖いですね。で、まあ、こういった通知を受けられます。ので、幅広いですね。意外に地震と津波だけとか、まあ、雨降りは受けられますけど、火山までっていうのはちょっと、私は今まで見たことがないかなと思います。で、この通知ができるので、便利なんじゃないですか。この通知だけを、使いたいっていう人にもおすすめかなと思うし、まあ、こうざっと見るっていう意味では、で、詳しい情報はインターネットで引くとかね、そういうんでいいんじゃないかなというふうに思います。
はい。
で、
選択すると安心スキャンが表示されます。
一応
災害の通知。
地震を押します。
1本オフ、オン、
オンにしておきます。
津波
もオンにしておきます。
オン、ライン天気、洪水、
オンかオフかは画面の
地震、津波、洪水、火山、通知テスト、
はい、オンと読みません。オンって出ててもオンと読まないので、オンオフを表示させてオンにしたらいいんじゃないかなと思います。 って戻るを押して
最大の通知押しヘルプ押し出せヘルプ関連利用規約プライバシーライセンス
こんな感じかな。
ライン転機地震23時21分発表震源地と火事報中部最大震度5強。
これいつまで出てるんですかね。更新してみましょうか。
更新アラート読み込み中。ライン転機
これどれぐらいの時間表示されてるかはちょっとわかりません。まだ表示されてる状態ですので。
今日2分の2土曜21時発表80約。画像77、80約。
あ、で、画面の一番左上に、
画像15
ってのがあるんですけど、これを、今日の天気を送る、明日の天気を送るってことで、このな、どういうことかっていうと、LINE の仲間に、これを押すと、例えば、
今日の天気を送る、編集 LINE、編集ボックス、1件中9件目から40。
そうすると、一覧表が出てきて、例えば、
LINE お天気
さんっていう人がいたら、LINE お天気さんを押すと、LINE お天気さんに、まあ送る必要ないけどね。一番下に、
ホームに投稿
っていうのもあります。そうすると、ホームに投稿っていうのは、LINE にはホームって言って、まあ、Twitter だとか Facebook と同じように、LINE に投稿することができて、ホームに投稿しておけば、例えばデカプーだったらデカプーのホームのところに、何時何分に地震が発生しましたか、何時何分に、の天気、明日の天気とか今日の天気とかっていうのが表示させられるということのようです。
ライン天気。
アップ
してライン天気。ライン天気。
あとは、
ライン天気。
あったかな。
今日2分の2土曜日11時発表晴れ19度 C 10度 C 降水確率 5000% 50%。
あとは、設定してみて確認していただければいいかなと思います。LINE お天気、LINE の中の LINE お天気は、メッセージやトークのところに、まあ、一定時間で表示される。さっきの何時何分に今日の天気を知らせるとか、今現在の千葉だったら千葉の天気を知らせるという程度で、千葉市中央区何々のっていうところまでは行きません。で、なおかつこのお天気アラート、災害アラート関係はないので、それの専門的なというか、LINE 天気っていうのは、まあ、そこの部分に特化したアプリだと思っていただければいいのかなと思います。で、
11時42分 PM バッテリーの残量は 100% です。充電シェードが開いています。ステータスバーを開きました。
シェードの中に、ないかな、あった。表示されると、こういう表示されると、通知シェードのところにも、
ライン天気23時27分発表震源地と火事報中部最大震度5強11時29分 PM
という
もの
が表示されます。その下に、
ライン天気23時21分発表震源地と火事報中部最大震度5強11時22分 PM、 モダツイタチ新しい DM が1件あります。9時30
なんか2件来てますけれども、23時21分と23時27分に、十勝地方、
ライン天気23時27分発表震源地と火事報中部最大震度5強11時29分 PM、
改めて、23時21分と23時27分に発表されてます。内容が違うかな、分かんないけど2回発表されてます。はい、で、そういうのを通知制度でも確認ができます。とりあえず以上です。はい、お待ちください。なので、こっちのアプリの方が使いやすいから、そのアプリは入れないとかあると思います。で、それは 個々の自由ですので、私はそれでいいと思いますけども、自分のスタイルに合ったアプリケーションをインストールして使うという意味において、一つの情報としてね、お聞きいただければいいかなと思います。というわけで、一応アプリの紹介でした。データを一応確認します。シンさんありがとうございます。そうなんです、やってる人は一生懸命なんです。まあどの番組でもそうですよね。まあちょっと空回りしてるっぽいデカップですが、まあその辺はいいでしょう。森木さんありがとうございます。確かに連続で一気に読まれるとちょっと分かりにくいですね。慣れてしまえば使えるとかあるのかもしれないですけど、やっぱりパッと聞いたときに、何っていうような、例えば2スラッシュ5って書いてあったら、まあ、2月5日なんですけども、5分の2って読んじゃったりとかね、まあ、慣れりゃいいんですけど、その一個一個の項目で読めないのはちょっと辛いですね。で、まあ、だから聞きやすいところだけ使うっていう意味で使えばいいんじゃないでしょうか。で、いくつかアプリを使っているうちに、あ、このアプリの方が使いやすいなという選び方をしていっていただく方がいいと思います。このアプリ使えねえやって思ったら、もうそこでそれ以上そのアプリ研究しようって気すら失せてしまうので、まあお任せしますが、はい。藤川さんありがとうございます。LINE 転機、ようやく渋谷区を消去して地元に変更できました。汗だく。私できてないですなんででしょう。あ、最初みんな渋谷区なんだ。ちょっと後でやってみます。はい。というわけで皆さんありがとうございました。今日は放送時間は1時間、実質1時間17分なんですけど、私はもう1時間50分近く喋ってるんですね、それで。はい。自業自得なんですが。ちょっと待ってください。多分、リスナー数は減っているんでしょうね。変わらず15名でお聞きいただいているようでありがとうございます。はい。ノベリスナ数は140になっているんですが何でしょうか。はい。ありがとうございました。今日は Chrome と LINE 転機の紹介をさせていただきました。足らない点たくさんあると思います。で、まあ、それはそれとして、またどっかで改めてちゃんと紹介できればいいなとも思いますし、最近はホームページに放送したデータをただ上げるだけになってしまっていますが、本当はね、今自分が使ってるアプリとかも、アプリの ETC のところに、名前だけでもアップできればなと思っているんですけども、なかなかできていない状態です。面白いアプリもあるだろうと思いながらできていないので、まあ、その辺もちょっとやりたいなと思っています。それから先日メールをいただいてまして、ですね、 キーボードのついたっていうか、点キーのついた、スマートフォンもあるんですよね、みたいな、コメントをいただいてるんですが、多分、それは、ちょっと待ってくださいね。それはですね、AU が出してる IS15SH っていう端末で、それで使ってらっしゃる方がいらっしゃるので、まあ、そういう興味を持っていただいた方は、ぜひ、メーリングリストなどで聞いていただいてもいいのかなというふうに思います。いる情報だけね、聞くにはなんとなく億劫だとかあると思うんですけども、それでも、まあ、それなりに皆さん情報を持ってるんだろうと思いますので、私は意外に情報は少ないです。自分の興味のあることに関しては知りたいなとも思いますし、調べなきゃなとも思うんですけれども、実際去年はそのキーボードっていうかですね、点キーのついた端末、スマートフォンとしては多分出てないんじゃないですかね。なので海外製品のものではどうも出てるっぽくて、それもスライド式でキーボードが出せてみたいなのはあるっぽいんですけども、なかなか私が使ってるドコモさんの携帯では、まあ、ボタンは減っていく一方でですね、増えていく気配はないという感じですね。楽々スマートフォンですらボタンがなくてわーいわーいみたいな、なんとも言えないイメージがあるんですけど、で結局インターネットもつなげない中、ね、音声では非対応ですみたいなね非対応ですって非対応ですって一枚で喋るなら喋れるようにしてくれよっていう気もするんですが、はい、まあ、そんな感じ でアプリもダウンロードできないですね。まあでも今あるものでこう使えるものがあるっていうのはね、いいなと正直、いい時代になったなというふうに思ってます。はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ご意見ご感想等ありましたら、dekapu@dekapu.com dekapu@dekapu.com または、ツイッターのトークバッカー、大文字の TALKBACKER をフォローしていただいて、そちらにダイレクトメッセージあるいは返信等をいただければ、何かつながりが持てるかなというふうに思います。今後ももう本当模索しながらという感じですけれども、皆さんから情報をいただきながら何かお伝えできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次回の放送をお楽しみに。